2019年10月7日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営 SEO ニュースエピソード16をお送りします。まず最初にブロギングライフポッドキャストに関して少し更新情報がございます。エピソード1からエピソード12まではサウンドクラウドというポッドキャストのプラットフォームを使用していたんですけれども、サウンドクラウド自体はポッドキャストがメインではなくて音楽の配信がメインで、ポッドキャストももちろん力を入れてサポートしてるんですけれども、それのですね、サウンドクラウドの無料プランの限度にいっぱいになってしまいまして、それでエピソード13からはブロギングライフの利用しているレンタルサーバーの方に MP4 の音声ファイルを置いてポッドキャストを行っておりました。で、ただですね、この13以降のエピソードに関してはサウンドクラウドの場合は Apple、 それから Google、 Spotify のプラットフォームでも聞けるようになってたんですけれども、ちょっと13、14、15に関してはサイト上だけで配信しているという形態で、まあ細々とやっているポッドキャストなんで、そんなに問題はないんですけれども、やっぱり、いろいろな、ポッドキャストのプラットフォームで配信できるというところを、にしたいということがございまして、なんとか、レンタルサーバー上のポッドキャストでも、できないかということと、それか、または、サウンドクラウドの方の有料プランにアップグレードして、継続していくかというような、判断をしなければいけなくてですね、この数週間というのを、その辺の検討と、サーバーの方で何とか配信できないかというようなことについて作業を行っておりました。で、この度、何とか無事に、Apple iTunes と Google Podcast、Spotify の方で、承認をいただきまして、それら3つのポッドキャストのプラットフォームでも、サイト運営、SEO ニュース、に関してのエピソードが聞けるような体制になりました。ということで、当面の間は、この体制でやっていきたいなというふうに考えております。まずちょっと更新情報ということで、お知らせいたします。それでは今週のメイントピックスに関してなんですけれども、5点、用意、ピックアップしました。順次紹介させていただきたいと思います。まず最初に、2019年9月30日に、アドセンスのポリシー変更に関する通知がアドセンスのアカウントホルダーの方に届きました。で、具体的にはこのポリシー変更に関しては8月の28日に、事前に通知があった重要なお知らせとして、ポリシーが間もなく変更されますという形にの通知があったんですけれども、その内容が、実際に導入されたという連絡になります。で、今回のこのポリシー変更に関しては、これまでコンテントポリシーということで、ページの内容についてのポリシーを規定してたんですけれども、その規定でポリシーという形、ポリシー違反で禁じるというような形ではなくて、制限事項という新しい項目を設けて、で、制限事項の方に該当する場合には、ポリシー違反にはならないけれども、広告配信が制限されるというものに変更になりました。で、このことによって、まあ、単純に言うと、これまでポリシー違反になってたものが、これからはポリシー違反じゃなくなるというような部分もございまして、緩和されたんではないかと。アドセンスのポリシーが緩和されたんではないかと。いうような見方もあって、印象も受けるんですけれども、実際確かに、名前上はポリシー違反ではなくなったわけなんで、緩和されたというふうに考えることもできます。で、ただ、実質的に言うと、広告が配信されないということと、それから、ポリシー違反の内容だった場合に、違反となった場合には、直して再配信させるか、広告ユニットを削除するというような対策が基本的に必要です。で、もっとひどい内容でも、これはもうダメだということになった場合には、無効処分となりますけど、 まずほとんどの場合は、内容の一部が問題あるだけで、アカウントの無効処分にはならないと思います。それぐらいアカウントの無効処分というのは非常に厳しいので。で、そうなってくると、直さない限りは結局広告が配信されないというところが、直すか直さないかは、サイト運営者の自由だけども、広告は配信されないということに変わったというようなところで、実質的には、基本的には、変更を、サイト運営者から見た場合の変更というのはあまりなくて変わらないと。で、さらに言ってしまうと、もしかするとこれから制限対象が広がってくる可能性もございますので、システム側の方で検知したものをどんどんもう広告配信を制限していくというような形になった場合には、広告配信の制限の対象になるものについては、なるページについては、これまで以上に対象が広がるという可能性もございます。で、それらについての、考察記事をブロギングライフの方に投稿しておりますので、もしよろしければご覧になってください。続きまして、Google の製品、Google プロダクトに関するプライバシーとセキュリティ強化の追加発表が行われました。で、こちらは Google のコーポレートブログの方で10月2日に投稿されたものなのですけれども、発表された新機能としまして、まず Google マップスにインコグニト、シークレットモードが加わりました。それから YouTube の履歴の自動削除の機能、アシスタントでの、Google アシスタントでのアクティビティの削除、パスワードセキュリティチェックアップの機能などが追加されました。これらの機能は、今月2019年の10月から順次これからロールアウトされていきます。私もいろいろちょっと見てみたんですけど、例えばまだ Google マップのインコグニトモードは私の端末では使えないんですけれども、使えるところも増えてきているようです。ということで、このあたりの新しい機能が順次これから追加されていくと、予想されます。Google の製品に関しても、Google の製品に限らないんですけれども、やはり最近はセキュリティとプライバシーに関しての関心の高まり、重要視する見方というのが強まっておりまして、Google もそれに対応してきているという流れになっています。3番目なんですけれども、こちらは Search Console でアドレス変更ツールというものが追加されました。で、これは何かというと、運営しているサイトのドメインを変更した場合などに、これまで旧 Search Console ではアドレス変更のツールとして提供されてきたんですけれども、新サーチコンソールではまだアドレス変更のツールがなかった状態が続いていました。しかし10月2日に Google Webmaster 公式 Twitter アカウントが、新しくサーチコンソールに機能が追加されましたよということで発表になりまして、即日から利用可能になっています。アドレス変更することというのはそれほど機会は多くないと思うんですけれども、使う場合にはやはり便利で、で、今回新しいサーチコンソールではアドレス変更のツールを使うと手順を入力する画面があって、そこに説明も書いてありますので、よりわかりやすくなってきてるかなと思います。私もまだ使う機会は当面はないと思うんですけれども、使ってみたいなと、これはなかなかいいんじゃないかなというふうに思います。それから、すいません、4番目ですね。4番目といたしましては、Google ボットのユーザーエージェントのストリングが12月から変更になるという発表を Google Webmaster 公式ブログの方で発表記事が投稿されました。で、これは、具体的には2019年の5月に開催された Google I.O. で検索クローラーのレンダリングの機能が Chrome の最新バージョンと同じになるという発表がされまして、もう即日、もうすでに実際のところはロールアウト済みだということだったんですけれども、レンダリングの機能がそれまでは Chrome の41という古いバージョンのまま固定 だったんですけれども、今年の5月から最新のレンダリング機能を備えるクローラーに、検索クローラーに変わったということで、このクローラーに関しては通称と言っていいと思うんですけれども、あのエバーグリーン Googlebot または Googlebot エバーグリーンと呼ばれているんですけれども、これによってあのユーザーエージェントのストリングの方の名称についても、これまではずっと以前のあの形を引き継いで変更されてなくてですね、実はあのこの変更が発表した後に、あの例えばサーバーログとかなんかを見てみて Googlebot の訪問をチェックすると、ストリングの方には Chrome 41と書かれてて、あれじゃあこれはまだ41のまんまなのかなということを私も思ったんですけれども、やっぱり問い合わせがいろいろあったんですけど、中身はもうアップデートされているという話だったんですが、この度12月から12月以降に関しては、そのユーザーエージェントのストリングの方でも WXYZ みたいな形で、その W という最初の部分の、まあ、基本的には2桁の数字なんですけれども、それが76とか77とか、最新の Chrome のバージョンと合致するような形で順次更新されていくというようになりますという発表がありました。でこれはあの一般のサイト運営者の方にはほとんど関係ない場合が多いと思うんですけれども、 JavaScript の、 あの最新のやはりレンダリング機能が、を使って表示しているようなページの場合には重要なところになります。最後5番目なんですけれども、こちらは、これもあの12月からあの始まるということで、Chrome 79から HTTPS と HTTP が混在するミクストコンテンツの場合のブロックを開始するという発表を Google が行いました。これはあの HTTPS のページ内に HTTP、安全でない HTTP のページ要素が含まれている場合に、現在は安全ですというあの鍵マークではなくて、まあ、あの例えばびっくりマークがあって説明を見ると一部安全でないものがありますっていうような表示になっているんですけれども、これをあの HTTPS のページ内に HTTP の部分が混在することをミクストコンテンツと呼ぶんですけれども、このミクストコンテンツが存在する場合に、これまではあのそういったブラウザーのアドレスバーのところに情報が参照できるような形になってたんですけれども、今年の12月 Chrome の79からミクストコンテンツの安全でない HTTP の部分に関してはブラウザー側の方で Chrome の方でブロックするということを開始すると、段階的に開始するというような発表が行われました。でこれはやはり最初からいきなりもうブロックしだすと困る場合もあるので、段階を踏まえて行うということと、それから HTTP ページ上では HTTP が残ってるんですけれども、その HTTP のアドレスの中では実は HTTPS 化してるっていう場合はもう自動的に HTTPS で供給することを行うということと、それからミクストコンテンツでもオプトアウトして、ミクストコンテンツのブロックをオプトアウトしてページを表示させる、特定のサイトでページをさせる、あの表示させるというようなことも可能という形になります。もうあの HTTPS はどうももうすでに9割方は Chrome でのブラウジングタイムでは9割以上が HTTPS ということで普及が広がってきたので、ここから次のステップとしてミクストコンテンツに関してのあのブロックというような形で最終的にはミクストコンテンツをなくしていくというような方に Google の注力が移ってきているということを表しているかと思います。今週は以上です。それでは失礼いたします。